それでは、短くお祈りいたします。神様ありがとうございます。あなたは、いなくなった一匹をまたどこまでもまた探して、私たちをまた見出してくださったこの恵みを心から感謝をいたします。今日もあなたご自身の恵みにまた感謝をしながら、どうぞまた一週間過ごしていくことができるように、で御言葉も何らかの形でまた私たちのこの一週間の歩みを支えることのできる恵みのものと主が変えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。それでは、お手元のレジュメに従って少しお話をしたいと思います。危機を乗り越えてということで、私たちの人生もいろんな危機があるんだろうと思いますけれども、神様の恵みによって乗り越えられたらいいかなと思います。5月の初旬なんですけれども、ニュースを見ていましたら、きっと皆さんも記憶にあるかと思うんですけれども、こんなタイトルで、ゴールデンウィーク高速、煽り運転、急ブレーキ&ペットボトル投げと、そういうタイトルで、いろんなこうニュース各局が報道してましたけれども、ニュースを見てみると、突然あれ名古屋かどっかだったと思うんですけれども、黒い車が、ウインカーも上げずに、左車線から、いきなりこう、こう割り込んでくる、映像が流れてきますけれども、驚いた運転手が後ろから慌てて、クラクションを鳴らすと、クラクションに腹が立ったんでしょうね。相手の車は今度は進路を塞ぐようにして、蛇行運転を始めて、高速なのに急ブレーキをこうかけたりして、威嚇をするわけですけれども、そして次の瞬間、なんとこう運転席からペットボトルを後ろに向けて、投げつけてきた、そんな動画なんですけれども、さらにこの怒りが収まらないのか、相手は、運転席の窓から顔を出して、何かをものすごい形相で叫び、後部座席からは、別の男も顔を出して、威嚇を続けると、重大な事故につながりかねない、危険な運転ということで、ワイドショーなんかでも放送されてましたけれども、昨今、煽り運転といいますか、社会問題見たくなってますけれども、この、ニュースの動画を見て、激突という、映画があるんですけれども、何気なくテレビ東京で1時半ぐらいから、午後のロードショーというのがあるんですけれども、それ見てたら、激突、ただこう車が走っているだけの、作品で、これが実はスティーブン・スピルバーグ監督の、デビュー作品となった映画ですけれども、この激突の争いっていうのは非常に単純明快です。郊外地の町まで自動車を走らせて、仕事に、出かけたセールスマンが、途中でこうトレーラーですね、大型トレーラーを追い抜くわけです。さほど無謀な運転ではなかったんですけれども、相手の、運転手を刺激しかねない、少しこう煽り的な、ちょっと挑戦的な、そんな運転であったんですけれども、ちょっと、煽り的といっても、あの程度の運転ならば、さほど珍しいものではなく、許容範囲の、追い抜きであると、車を運転していれば、毎日でも、体験する程度の出来事なんですけれども、ところがそのトレーラーの運転手は、大変、怒ったんでしょう。大変怒ったらしいと。もっと大型トレーラーは巨体を揺るがして、セールスマンの小さな車を、後ろからこう追いかけてくるわけです。これはもうまともにぶつけられたら、命がないと。もうセールスマンの車は、逃げると。トラックは必要に追いかけてくると。それが2時間続くという、そういう映画なんですけれども、一旦はこう、うまく逃げたと思っても、どこからともなく、 まあ、忽然とそのトレーラーが現れてくると。さながら、なんかそのトレーラーが不思議な生き物のような、まあ、二つのこう、まあ、目を光らせて、まあ、迫ってくるわけです。また、大型トレーラーと小型乗用車の、まあ、決闘が、まあ、繰り広げられます。まあ、激突、まあ、現代は英語で、デュエルって言うんですけども、まあ、デュエルですから、まあ、これ、決闘という意味ですね。で、トレーラーそのものの表情は、何度も画面に現れるんですけれども、運転手は、映画の中では、一度も顔を、トレーラーの運転手は一度も顔を見せません。このため、まあ演出なんでしょうけれども、このためトラックは人間が運転する、まあ、機械という印象を失って、なんかこう、奇怪な生物といいますか、まあ生き物のような、まあそんな印象、まあ生き物ですらないといいますか、ただひたすら主人公に襲いかかってくる、こう、暴力的な、まあシンボルとなります。はじめは、まあ自分の車を追い抜いた車に、まあ、一種返しをするという、いわば日常的な、まあ、ドラマだったんですけれども、映画の途中からは、もう、さしたる理由もなく、襲いかかる大変凶暴な怪物との、まあ、一騎打ちと、まあ、煽り運転から激突へと話題が飛んだんですけれども、なんで、まあ、こんな話をしたかと言いますか、民数記の32章を読みながら、ルベン族とガド族っていうのがいるんですけども、この指導者、モーセに対する接し方が、これはもう、煽り運転と言いますか、モーセをものすごくこう、煽っているように、どうしてもこう、映ってしまうからです。旧約聖書の構成について述べれば、まあ、出エジプト記の後に、まあ、レビ記、民数記、新明記と続きますけれども、レビというのは、まあこれは祭司のことであり、祭儀を司り、まあ神様との約束、まあ契約を守らせる、まあ指導的な、まあ役割であると。アロンと、まあモーセもそうですけれども、その子供たちの多くが、この、まあ祭司職に就きましたけれども、レビ記はそうした、まあ祭司たちの仕事についての、祭目がレビ記には記されています。例えば、神様への捧げ物についてと、動物犠牲の、まあ、作法などについて、丹念に記されていて、でモーセもこのレビの家系の出身です。でモーセの指導のもと、エジプトを出発したイスラエル人たちは、ああ、さあ約束の地、カナンに向かって出発だと、カナンに入ったらどういう国を作っていこうか、まず部族ごとに人口調査をした方がいいなと、そして部族ごとに土地を配分して部族ごとの役割というものもカナンの地で決めたらいいだろうと。ご存知のようにイスラエルの民はヤコブの子供たち12人、これを祖先にして、まあ、12の部族に分かれて、まあ、小集団をそれぞれ作っていました。民数記っていうのは、その名の通り、まあ、民の数を調べて、カナンでの国づくり、まあ、その、まあ、青写真を、まあ、描くものであったんですけども、なかなか、まあ、カナンの国には入れないなと。まあ、そういう事情でもあったと。で、イスラエル12部族といっても、その数は時代により、区分の方法によって、まあ、少し流動的でややこしいものがあります。ゆっくり数えてみると、なんかこう11であったり、13であったりします。元はといえば、まあ、ヤコブの子供たち12人から発していますけれども、その、まあ、ヤコブの子、ヨセフの血筋が、さらに二つに分かれて、マナセとかエフライムなどが登場してくるから、 これがまたこうややこしくなっちゃうわけですね。またレビの血筋は祭食を受け持って、これは言ってみればなんか超部族的な存在だから、これは除外しようとか、レビ族には領土を持たない例外規定を作ろうとか、まあそんなこともあったりするんで、少し流動的な部分もあります。問題だったのが領土の配分についてですね。当然良い領土がみんな十二部族は欲しいわけです。どのようにして領土というものを配分しようかと、当然のことながら様々な主張や不満があっただろうと、まあ、結果、まあ、どう考えてもユダ族が一番、まあ、エルサレムとか一番良い領土を与えられて、やがてこのユダ族はイスラエルの中心的な勢力となって台頭していきますけれども、いずれにせよ、まあ、イスラエルの各部族はできるだけ良いところが欲しいと。いや俺んちはじゃあヨルダン川の手前だな、ヨルダン川を渡るのはもう予想とか、俺んちは海沿いの地中海沿いの方だなと、まあいろいろこう虎視眈々と各部族が狙っているわけです。争いが起きないはずがない。前にも言ったと思うんですが、西郷隆盛の言葉に、戦場足りもうさんとあるそうですけれども、まあ、標準語に直せば、争いがまだ足りていないと、もっと争ったらいいだろうと、まあ、そういう意味なんだろうと思いますけれども、長州戦争の頃、戦争するかそれとも和解和議を進めるか、まあ、重鎮たちの間で、揉めていたと。西郷は大事な会議の最中なのに居眠りをしていると。けしからん、揺り起こされて、お主の考えはどうなんだと詰め寄られたとき、そのとき西郷さんがぽつりと漏らしたのが、戦場足りもうさんという、まあ、事情です。それぞれの勢力がそれぞれの思惑を抱いて戦争に参加していると。とはいうものの、こんな無益な争いはいい加減やめた方が良さそうだし、和平の条件も出始めていると、まあ、戦いながらもうみんな感じているわけですね。落としどころは大体見えていると。にもかかわらず戦場足りもうさんと、みんなが自分の主張にこだわり、自分の利益ばかりを訴えて、大所高所から状況を見ることができない、そして譲ることができない。情けないことだけれども、もう少し無駄な争いを続け、悲劇を十分に味わい尽くし、殺し合いの悲劇というものをしみじみと認識した後で、人は初めて妥協案というものを受け入れられるようになるだろうと。当事者たちがその心境に至るまでは、いくら優れた妥協案を持ち出しても、これは埒が明かないと。それが戦場足りもうさんと。イスラエル十二部族のカナン定住というものを間近に控え、指導者モーセが対応せねばならぬ問題も、ますますこう具体的な姿をとって、この時現れてきました。土地の領有権について、ルベン族と、まあ、ガド族の希望、この、まあ、申し出をめぐる問題が起きてきたわけです。で、ルベンとガドの両部族は、家畜を飼う、まあ、放牧をなりわいとしていて、まあ、生計みたいなのを放牧で立てていたと。 その頃、まあ、カナンの土地は町ごとに王様が君臨し、まあ、城壁を作って、まあ、外敵の侵入を防いでいたと。当然、一つ一つ、イスラエルはこれから町を征服し、もうとにかく十二部族、力を合わせて戦い取らなければ、先祖アブラハムが神から約束されたカナンの地に入り入ることはできないだろうと。まあ、ヨシュア記なんか見ると、特にエリコの城塞なんかは、もう難攻不落の城塞に見えたと。で、いわば非常に切迫した、緊張感漂う、このヨルダン川の手前で、これから、まあ、ヨルダン川を渡ってカナンの地に入っていくと。その非常に緊迫した臨戦態勢下に置かれていたイスラエルと、昔の聖歌にヨルダンの彼方にという賛美があったと思いますけれども、ヨルダンの彼方に広がるは下に我が譲りのカナンの地なりと、これからヨルダン川を越えてカナンの地にいよいよ入っていくと。このヨルダン川の彼方には約束の地が広がっていると。このこれからヨルダン川を越えて先住民と戦い、カナンの地を征服をしなければならないと。まあ、カナンの地は四国ほどの大きさなんですけれども、結構いろいろな先住民が散居して、とにかくこの連中と戦わなければ、約束の地もヘチマもないわけですね。ところがです、ルベン族とガド族の指導者モーセに対する接し方は、まるでこれは危険な煽り運転と言いますか、どう見ても煽っちゃってるとしか言いようがない。32章の1節から5節。あ、ちょっと飛んじゃったりもしてますけども。32の1、2、5、ちょっと読んでみたいと思います。ルベン族とガド族は非常に多くの家畜を持っていた。彼らがヤゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は本当に家畜に適した場所であったので、ガド族とルベン族はモーセに言った。どうかこの地をあなたのしもべどもに所有地として与えてください。私たちにヨルダンを渡らせないでくださいと。俺たちはヨルダンを渡らないよと。戦わないよと。ヨルダン川の彼方には譲りの地が広がっていると。ところが、ルベン族とガド族は、ヨルダン川を渡らず、どうかヨルダン川の手前の緑の牧場で、まあ、のんびり放牧をしながら、暮らしていきたいと、まあ、こう、訴えたわけです。確かに、そこには、ヨルダン川流域の緑の低地が広がっていたと。豊かな土地であることは一目でわかる。このルベン族とガド族の申し入れは、多くの家畜を持っているこの両部族にとっては、なんかこう一応、これから生きていく上では、まあ無理のない要求であったのかもしれないと。だがモーセは、彼らの申し出に対し、極めてこの煽り運転に対してモーセ自身も極めて厳しい態度で、まあ、応じるってことがあるんですけれども、この時モーセを突き動かしていたのは、先ほど述べたイスラエルの臨戦態勢ですね。もうイスラエルは臨戦態勢下にあるんだと。32の6、7見ますと、モーセの言葉ですか。32の6、7。モーセはガド族とルベン族に答えた。 あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここに留まろうとするのか。どうしてあなた方はイスラエル人の息をくじいて、主が彼らに与えた地へ渡らせないようにするのかと。ルベン族とガド族の申し入れに対し、やっぱりモーセの受けた第一印象は、彼らの態度がイスラエルの臨戦態勢というものをくじくものになるだろうと、まあ、そういう危惧であったと。そこでモーセは、まあ、少しこう説教をするわけですけれども、お前たちを思い出してみろと。そこでモーセは40年前かつて神に背いて裁きを受けた先祖の罪というものを、まあ、教訓として、まあ、32章8節で持ち出してますけれども、民数記の32章8節、私がカデシュバルネアからその地を調べるためにあなた方の父たちを使わしたときにも、彼らはこのように、まあ、お前たちのように40年前も先祖は振る舞ったと、まあ、訴えがそれですけれども、振り返ること、モーセは40年前のことを振り返っている。振り返ること、40年前、あの、まあ、シナイ半島を北に進み、カデシュバルネアというところまで来て、もうカナンはすぐそこじゃないかと。あの時12人の偵察を出して調べてみると、なるほど、そこは血と蜜の流れる芳醇な土地であるけれども、そこに住む人たちはみんな大きくていかにも強そうである。いや、戦ったって俺たちとても勝てそうにはないよ。やめようやめよう。大体にして命あってのものだねじゃねえかと。みんな、あの時十二部族はビビっちゃった。あの時神様の怒るまいことか。根性ができていないと。やり直しと。あのおかげで、40年間、カナン入りがお預けとなり、イスラエルは40年間、アラノをさまよい続けて、そして、まあ、もう、ラストチャンスですね。チャンスが40年後、再び巡ってきたと。そしてイスラエルは、大変な臨戦態勢下に置かれていると。それなのに、ルベン族とガド族の申し出は、俺たちヨルダン川渡らないよ。ヨルダン川の手前の牧場で放牧を楽しみ、余生というものを送りたいと、まあ、そこまで言ってないですけども、多分そんな気持ちであったと思うんですけども、これでは40年前と何も変わらないじゃないか。40年前と同じである。モーセが言うには、ルベンとガドの態度はイスラエル全体に神の怒りを招くことになる。イスラエルの民にことごとく滅びの運命を、まあ、至らせるだろうと、まあ、厳しい言葉を持って、まあ、ここで両部族に、まあ、対峙していくわけですけれども、これもやっぱり戦場たり申さんかなと。モーセとルベンとガドと、もうちょっと喧嘩してやっちゃった方がいいのかななんて、西郷さんの言葉をもう思い出したりしますけれども。この出来事は、ルベン、ガド、両部族と、そして指導者、モーセとの関係というものが、極度にこう悪化をしていく可能性というものを、まあ、暗示するものでもあったと。これはまさに、まあ、危機一髪という事態でもあったと。このモーセの強硬態度に対し、両部族が売り言葉に買い言葉と、こちらもまた強硬態度で臨むとするならば、二部族と十族の戦争になったりとか、 事態は破滅に向かって赴いていく可能性というものは結構この時高かったんですね。だがこの時ルベン族とガド族の態度は強硬態度を、まあ、保留をして、まあ、和解と言いますか和解調停を模索するような二部族は方向性というものをこう打ち出してくるわけです。32章の16から19ですね。ここで一つのイスラエルは危機を乗り越えていくと言っていいと思うんですけども、レジュメの真ん中辺、16節、19節、32章。彼らは、両部族ですね。彼らは、モーセに近づいていった。私たちは、ここに家畜のために羊の囲い場を作り、子供たちのために町々を建てます。しかし私たちは、イスラエル人をその場所に導き入れるまで武装して彼らの先頭に立って急ぎます。私たちの子供たちはこの地の住民の前で城壁のある町々に住みます。私たちはイスラエル人がおのおのその相続地を受け継ぐまで私たちの家に帰りません。私たちはヨルダンを越えた向こうでは彼らと共に相続地を持ちはしません。私たちの相続地はヨルダンのこちら側東の方になっているからですと、まあ、ヨルダン川の手前に相続地を欲しいと、まあ、その訴えは変わらないんですけども、その訴えは変わらないけれども、このルベン、ガドの両部族のこの態度の中に、彼らがいかに問題のこう解決に向かって積極的な姿勢を取ろうとしているかが、まあ、ここに示されています。要するに、ヨルダン川の手前の緑の低地、この土地の領有権を保証していただけるならば、我々ルベンとガドの両部族は十二部族の先頭に立ってヨルダン川を渡り、その最前線でカナンの先住民と戦を交え、約束の地征服のために最前線で私たちは最善を尽くしましょう。まあ、なかなかいいアイデアですね。これに対してモーセは両部族の何て言いますか誠意に報いて、モーセ自身も極めて理解のある態度を示し、これによってイスラエルは一つの、まあ、民族のある意味これは最大の危機といいますか危機をこう乗り越えるということをするんですけども、まあ、私もなかなかいろんな人との関わり合いの人間関係のしがらみの中でいろいろ難しい中を生きてますけれども、立場の違う人間同士の関係を決して力のぶつかり合いというものに陥らせることなく、まあ、共同の解決に到達させたと。力のぶつかり合いというのはどのようにして起きてくるんだろうかと。おそらくそれはまあ、自分の立場や信念をきっと絶対化することから生じてくるのかもしれないと。自分を絶対化すれば立場の違う人間同士の関係をこれ解決に導くっていうのはなかなか難しいことです。そして人間をこのような 自己を絶対化に導く一つの原因となるのが、これは皮肉なことなんですけども、信仰であると言っていいと思うんです。結構この信仰で私たちホーリネスの群れも随分こう分裂をしてきたといいますか、信仰というのはどうしてもこう絶対者と関わるものですから、自己絶対化というものがなかなかこう信仰を持つと避けがたくなってくると。旧約聖書の中で、宗教戦争が続発するのも信仰の絶対化から、端を発するのであって、本来モーセもその例外ではなかったと。けれどもここでモーセは両部族の誠意に報いて、極めて、理解のある柔軟なモーセはここで態度を示すことになる。一方ルベンとガドの両部族もモーセとの間に力のぶつかり合いを爆発させること、そういう可能性も十分あったわけですね。けれどもモーセとカイラは戦場足りもうさんと、これに陥ることなく一つの大きな危機、カナンに定住に向けて最大の危機をここで乗り越えていったと。いろんな私たちも神様との関係、人間関係とのしがらみの中で、いやーこんな争いはもう耐えられないと、こんな争いは本当に必要なことなんだろうかと、考えてみると人間はいろいろこう神様に背を向け、時に神を煽って、また隣人に対しても煽り運転のように生きている自分の姿が、またルベン、ガド、両部族のそうした身勝手さと、時に共鳴するような感じもしますけれども、確かに世の中の人ですから自分の主張にこだわるのは当然だろうと、自分の利益を追い求めるのも仕方がないのかもしれない。自分の主張にこだわり、自分の利益をばかりを訴え、大所高所から状況を見て、なかなか神様を第一として生きていくっていうことは、これは難しいことです。情けないことだけれども、いやもう少し身勝手な生き方を続け、神を神とすることのできない人生の悲劇というものを十分に味わい尽くし、自分を第一とする無益、醜さをしみじみ人生の中で認識をしたとき、初めて、これじゃもうダメだ、神様に対してこう目が開かれるようになる。遠回りのようですけれども、人生っていうのは案外そういうもので、やっぱりイスラエルもやっぱりあの荒野の40年が必要だったのかもしれない。当事者たちがその心境に至るまでは、いくらいやお祈りだ礼拝だキリストだと、いくら優れた解決策を提案しても結構拉致が開かないと、そういうことがありますけれども、最後にピリピ書の2章の4節から9節、これイエス様の自分をお捨てになられたイエス様の姿ですけれども、2章の4節から9節、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは 神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりましたと。このイエス様の姿は、自分の立場を絶対化する、自己絶対化の、極致否定といいますか、キリストがもう神としての自己の立場を捨て、もう使える者の姿を取り、赤ちゃんとなって生まれてくださって、そして十字架の死にまでもお従いされたという、このキリストの態度の中に、イエス様がいかに問題の解決に向けて積極的な姿勢を取ろうとしたかが、やっぱりこのピリピ書の中に示されています。このキリストの性に対し、私たちもまたいろんな問題の渦中にありますけれども、問題の解決へと向かって目を開きたいと思います。必ず目の前の大きな危機は乗り越えられるだろうと。ヨルダン川の彼方に広がる地は、今日私に約束をされた祝福の地であると。民数記32の17を読んでお祈りしたいと思います。民数記32の17と。私たちは、32の17。しかし私たちは、イスラエル人をその場所に導き入れるまで、武装して彼らの先頭に立って急ぎますと。ルベン、ガド、両部族がいかに問題解決に向け積極的な姿勢を取ろうとしたかが、ここにまた示されています。一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。どうしてあなた方はイスラエル人の息をくじいて、主が彼らに与えた地へ渡らせないようにするのかと。私たちはまたヨルダン川の手前にまたとどまりたいと。イスラエル民族がまた民族としてある意味最大の危機といいますか、40年前とほぼ同じ出来事をまた繰り返してしまうという、また先祖の失敗の轍をまた踏むか踏まないかと、そういう危機一髪のところで、モーセもまたルベン、ガド、両部族も神様からのまた知恵を与えられ、この問題を回避し、この危機をまた突破をして、イスラエル民族が一つになってヨルダン川を越えて、カナンの地またの定住に向かって歩みをまた進めていった、その姿の中から、また私たちのまた人生の中にも、時々似たようなことがまたあるかもしれませんけれども、どうぞまた御言葉の中から解決を与えられて、私たちもまた前へ前へと向かって進んでいくことができるようにお導きくださいますようにお願いをいたします。主は今日お一人お一人に祝福を与えてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。